脳と心を味方につける、マインドハックス勉強法。佐々木翔吾、日本実業出版社。脳をリズムに乗せるメトロノーム暗記。うとうととした夢見の時間に覚える。勉強する前に嫌な気持ちを書き出す。テレビを見ながらでも勉強できるコツ。繰り返し見直せるジャグリングノート。最初の問題は時間がかかっても自信を持って解く。勉強を快感にする。誰でも楽しく続けられる50のテクニック。はじめに、勉強に上手なやり方なんてあるんですか？と少々苛立たしげな声で質問を受けることがあります。この疑念の裏側には2つの気持ちがあるのでしょう。うまい方法で勉強の成果を上げようとするのは良くないことだ。方法ばかりを気にするより勉強することに集中すべきだ。しかし勉強のやり方というのはもちろんあります。逆に考えてみればすぐにわかります。つまり最悪の方法というものをイメージしてみればいいのです。例えば私が大学受験時代、AA 辞典を1ページ目から書き写し、覚え終わったらそのページを引きちぎって食べてしまい、辞書1冊食べ終わればどこにでも合格できるという方法を実行していた人がいました。彼は20ページ目まで食べていたようですが、少なくとも私の知る限りどの大学にも合格しなかったと思います。これはもちろん馬鹿げた例です。しかし勉強の仕方というのは実のところ人の数だけあります。こうしたバカバカしいやり方も一つの方法であり、これよりはるかにマシなやり方は英語一つとっても無数にあるわけです。暗記するにしてもいろいろな方法があります。音読するのか、筆記するのか、人にテストしてもらうのか、ただひたすら読むのか、暗記にかけられる時間も人によって様々でしょう。ある人にとっては音読するのが最善の暗記法であり、別の人にはただひたすら読む方が効率的かもしれません。人間の脳は人によって違うのですから、自分にとって最善のやり方というのが当然あるのです。にもかかわらず、ある人は音読以外は全てダメだと言い、別の人は書きながらがベストだと言います。そのようにただ当然そうすべきだからそうしろと言われるやり方で勉強しても、それが自分に合っていればいいのですが、勉強とはもともと容易な活動でもなければ快楽に満ちた行為でもないのですから、自分に合わないやり方ではすぐに挫折してしまいます。本書はそこで勉強する時のマインド、精神状態というものを重視し、すべてマインドに基づいた方法論を書きました。もう少し詳しく言うと、もしあなたが静かなところで勉強したいと思っているのであれば、脳が勉強に集中しやすい状態にあると考え、そのマインドにふさわしいツールや方法を脳心理学の根拠を交えながら紹介するようにしたわけです。多くの勉強本と本書が違うのはこの点だと思います。賑やかなところが好きな脳の持ち主もいれば、静かなところが好きな脳の持ち主もいます。アナログが好きな脳もあれば、デジタルが好きな脳もあります。勉強を助けるためのやり方や道具も人によって好みが分かれて当然なのです。本書ではこのことを常に意識し、どこから読んでもいいような構成にしてあります。また自然の成り行きとして全部読む必要はないわけです。自分に役立ちそうなところや興味のあるところを拾って、とにかく試してみるという使い方をしてもらえればいいと思います。本書のタイトルであるマインドハックス勉強法についても一言述べておきます。 マインドハックのハックはもともとライフハックというアメリカ語から来ています。ライフハックにはいくつかの定義があるのですが、広く受け入れられつつある概念としては IT 時代の新しい工夫でしょう。本来は人とコミュニケーションを取るためのメールを自分に宛てて出してメモ代わりにしてみたり、情報検索の場であったインターネットを第二の人生を送る空間にしてみたりと、これまで不可能であった驚異的な創意工夫が爆発的に拡大しています。その結果いくつか問題も引き起こしていますが、根本的にライフハックとは強い楽観主義の表れだと思います。人は何か問題を解決できると信じていない限り創意工夫などしようと望まないからです。ライフハックが仕事や生活の問題を解決するための創意工夫の精神だとすれば、マインドハックス勉強法は勉強にまつわる様々な問題を解決しようとする心の創意工夫です。勉強は確かに挫折しやすいハードな挑戦ですが、楽観的に気持ちをスイッチする方法を知っていれば必ずうまくやっていくことができます。とびきり強靭な精神力が必要だったり、一部の人だけに開かれた狭き門ではありません。本書は勉強に心よく取り組めるようなマインドを自分のものにするための本です。それでは早速始めていきましょう。第1章、効率よくインプットしていく暗記術。勉強では欠かせない暗記の方法について脳心理学的に明らかにしていきます。どんな方法を使えばより心理的に負担をかけず効率的に記憶することができるのか、自分の目標にどう活かせるか念頭に置きながらお聞きください。1-1、脳をリズムに乗せるメトロノーム暗記。私は寺の息子です。生まれてから20年以上寺に住んできました。そのためかなり長い教文を一応お教本なしでもそらんずることができます。あんなに長いものをどうやって暗記しているのかとたまに尋ねられるのですが、少なくともその一部は物心がつく頃にはすでに暗記していたのです。おそらく親に強制されていたというか、毎日お経を唱えさせられていたのでしょう。2歳から3歳といえば親にまとわりついて片時も離れずに一緒にいたがる頃ですから、親とお経を読むことが嬉しかったに違いありません。つまり努力して覚えようとしなくても、また意味を理解して納得しようとしなくても、とにかく十分な思考回数の繰り返しがあれば脳は覚えてしまうもののようです。ということは、とにかく繰り返して暗記するという方法が望ましいことになります。算数の九九がそうですし、科学の元素記号表がそうでしょう。お経を読むようにただひたすら読んでいれば、そのうち脳が勝手に記憶してくれるはずです。ただしこのやり方だと時間がかかりますから、何もかもをただひたすら暗記するというのはうまい方法ではないようです。あれもこれもと欲張らず、覚える必要のあるコアな事柄だけをただひたすら暗記してしまうのが効率的でしょう。今読んだばかりの文章など一時的に記憶した内容を短期記憶と言います。そしてそこに留められた情報を何回も反復して思い出すことをリハーサルと言います。ところでお経といえば木魚が出てきます。私の家の宗派では木魚は使いませんが、代わりに太鼓を使います。木魚も太鼓も要するにリズムを一定に保つことを目的にするわけです。リズムを一定にしながら暗唱していないとすぐに疲れてしまうのです。人間はリードされると楽ができる。